それではメッセージに移ります。まず聖書朗読をしていただきます。聖書の今日のメッセージの中心となります聖書の箇所はマタイの福音書2章の1節から12節マタイの福音書2章の1節から12節です。新約聖書、第3版ですと2ページ新改訳2012です17も2ページにありますのでどうぞお開きになってください。聖書朗読をしていただきその後博士たちのクリスマスと題して広岡先生より御言葉を取り継いでいただきます。それではよろしくお願いします。
聖書を読みいたします。マタイの福音書2章1節から12節。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の祭司長たち、律法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民、イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい。私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来てその上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。彼らは夢で、ヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。以上です。
皆さん、改めましてクリスマスおめでとうございます。今日ですね、ご一緒に皆さんとクリスマスの礼拝を捧げることができることを本当に感謝しております。昨日は、大体20名ぐらいでしょうかね、一緒に、爽やか室蘭館という施設に行って、キャロリングといってですね、こう賛美を歌ってクリスマスのメッセージをしてまいりました。とてもなんていうんですかね、立派な大きな施設で人もたくさんいらっしゃって、食べているものもこう私メッセージしながら、皆さん何を召し上がってるのかなんか美味しそうだなとかですね思いながら見ておりましたけれども、今日もですね、もうすでにテーブルが並んでちょっとフライング気味ですけれども、この後祝会もありますので、ぜひ楽しんでくださったらと思います。そしてまずはですね、食事を味わう前に聖書の言葉、クリスマスの意味を共に味わってまいりたいと思います。一言お祈りをしてから始めていきます。お祈りをいたします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。天の父なる神様、今年も あなたのご降誕をお祝いする季節が巡ってまいりました。神様、あなたはご自分の愛する一人子を惜しみなく私たちのために与えてくださって、私たちを罪の縄目から解き放ち新しい歩みへと歩ませてくださることを思います。ご自分の一人子さえ惜しまないほどに、ここにいる一人一人をあなたは愛してくださいます。その変わらぬ愛を今日も注いでくださいます。どうぞもう一度クリスマスの恵みを、またあなたのご愛をこのひととき覚えることができますように、どうぞ導いてください。またこの地に建てられている教会として、キャロリングやいろんな形で地域の方々にクリスマスの意味やその恵みをお伝えしております。どうぞこの室蘭、この地域の方々が誠の王であり救い主であるイエス様を知り、その恵みを味わうことができるように、さまざまな悩みや苦しみ、孤独、いろんな困難の中にある方があなたと出会ってそこから立ち上がっていくことができますように、どうぞ導いてください。神様、こうして仲間と共に礼拝を捧げられる喜びを感じつつ、しかしまたここに共に集うことができない方々がいることも覚えます。誠の光であるイエス様、あなたがどうぞ一人一人の心に灯火を照らしてくださいますように、そしてインマヌエルなる神様、あなたが共にいてくださって一人一人を励まし元気づけてくださいますようにお願いをいたします。全世界でクリスマスが祝われていることです。どうぞ神様、世界に平和がありますように、どうぞまた世界であなたの名を呼び求める方々が起こされていきますようにお願いをいたします。このひととき、どうぞ導いてください。愛するイエス様のお名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。今もお話ししましたように、特にこの12月アドベントに入ってから、教会としてですね、教会学校、子どもたちのクリスマス会、またキャロリングなどをですね、こう行ってきました。で、教会としてはやはり1年のうちで最も活動が盛んな時期です。で、今日はクリスマス礼拝を捧げて、昼からはですね、祝会を行います。教会の中の交わり奉仕部とかですね、また伝道教育部の皆さんが中心となって準備を進めてくださっています。持ち寄りの食事や、さらに有志による発表会ですね、またビンゴ大会も予定されていますので、ぜひ最後までご参加くださったらと思います。以前、ある教会のクリスマス集会に、一人の男性が案内を見て、やってきたそうです。それで牧師がこうようこそとですね、こう出迎えたところ、その男性は教会でもクリスマスやるんですねと言ったそうなんですね。教会でもクリスマスやってるんですね。クリスマスの本当の意味を知らなかったわけです。で、そんなふうにクリスマスの意味を知らない人、また誤解している人がいると、私たちクリスチャンは少しこう鼻息を荒くしてですね、クリスマスは教会のものなんですよとか、教会に集って礼拝してお祝いするのが本当のクリスマスですよと、言いたくなるわけですね。ただそれはそれとして、やはり私たち教会は、内向きになるんではなくて、外に対して開かれているということが大切であります。イエス様は、昔も今も民族や国籍、また社会的な地位立場に関係なく、あらゆる人を招いておられるからです。で、本題に入る前に、今日子どもたちにはクイズを用意しています。羊飼いと博士たちはそれぞれ 何人でしょうか。何人か、羊飼いと博士たちですね。そして2つ目、ヘロデ王はイエス様がお生まれになったと聞いてなぜ恐れを感じたのでしょうか。イエス様が生まれた時に恐れを感じた人もいたわけですね。なぜヘロデ王は恐れを感じたのか、まあ、子どもたちにはその2つのクイズに後から答えていただきたいと思います。まあ、それでは早速本題に入っていきたいと思います。まあ、先ほどのようにイエス様はですね、まあ、あらゆる人を招いていらっしゃる。で、今日の箇所を見るときにイエス様が2000年前お生まれになったとき、東の国の博士たちが訪れたと記されています。イエス様がユダヤのベツレヘムというところでお生まれになった。で、その時に星の研究をしていた博士たち、東の国の博士たちは見たことのない不思議な星を見つけるんですね。イエス様が生まれた時に何か異常なことが起こっていると、まあ、そう彼らはこう感じたわけです。そしておそらく彼らはそれが何を意味しているのか話し合ったことでしょう。そして何百年も前にユダヤ人によって伝えられた救い主が現れるという話を思い出して、それに違いないと信じてユダヤまでやってきます。まあ、車もない電車もない時代ですね。この博士たちはまあ優に1000キロを超える長旅をまあこう進んできたと言われています。で、途中には砂漠もあって予測のできない危険もあったことでしょう。まあ、しかし彼らは、しかも彼らはユダヤ人ではなくて異邦人ですね。まあ、つまり外国人、ちょっと国籍までは分かんないんですが異邦人ですね。聖書についての十分な知識もありませんでした。しかし人づてに聞いた神の救いの約束を信じました。まあ、異邦人ながら誠に立派な信仰です。で、今日このクリスマス礼拝にお越しくださった皆さんの中にはチラシを見て来られた方とかですね、あるいはこう友人知人にまた家族に誘われてきたという方もいらっしゃるかと思います。で、かつて不思議な星によって博士たちを導いた神様はですね、今日もその人その人にあった印によって救い主なるイエス様のもとへと導いておられるわけですね。ですから導かれた皆さんですね、まあ、博士たちのように新しい旅へと、イエス様に向かう旅へと、まあ、ぜひ一歩踏み出していただきたいとですね、まあ、そのように思います。そして聖書によると最初にイエス様のもとを訪ねたのは野原にいた羊飼いたちでした。この訪問者にですね注目したい。最初にイエス様のもとを訪ねたのは羊飼いたちです。で、次に今日の箇所に出てくる博士たちなんですね。つまり今から2000年前、最初のクリスマスですね、最初のクリスマス、そこに駆けつけたのは、聖書がはっきり記しているのは羊飼いとまた遠くの東の国の博士たちなんです。で、よく考えてみるとちょっと妙な組み合わせですよね。いや、特にクリスチャンはですね、まあ、普段教会に何度も来ている人たちは、まあ、もう当たり前になっていますから、まあ、そんなもんかなと思っている方もいるかもしれませんけど、改めてでも皆さんに考えていただきたいんですね。 最初にクリスマスイエス様のもとにですね来たのは羊飼いたちと博士、しかも東のよく分かんない国から来た博士ですね。とても妙な組み合わせじゃないでしょうか。まあ、しかしそれぞれの特徴を考えてみると興味深いことが見えてきます。まずは民族的な違いについて。羊飼いたちはユダヤ人です。まあ、旧約聖書はユダヤ人中心に書かれていますけれども、羊飼いたちはまさにユダヤ人ですね。一方博士たちは先ほど申し上げましたが異邦人、まあ、おそらくバビロンあるいはペルシャといった国だと思われますが、まあ、はっきりしたことは分かりません。つまりユダヤ人から見ると外国人、異邦人ですね。でもう一つ注目したいのは社会的な身分の違いです。羊飼いたちは貧しい人たち、身分の低い人々でした。一方東方の博士たち、東から来た博士たちは学識があって、まあ、博士ですから大学院も卒業してるわけですよね。そして地位や身分の高い人々だったと考えられます。ここから何がわかるでしょうか。この2組の人たちはですね、2組のゲストは実に象徴的な人たちなんですね。つまりクリスマスにこの世界にお生まれになったイエス・キリストはユダヤ人だろうと異邦人外国人だろうと、また貧しかった羊飼いだろうと地位の低かった羊飼いだろうと、あるいは博士たちのようなですね地位のある人たちだろうと、イエス様はすべての人をご自分のもとに招かれる誠の王である、また救い主であるということです。いや神様というかですね、まあ、聖書ってすごいなと私が思うんですよね。やっぱ聖書というのはこうよく味わう必要がありますね。まあ、聖書語というのがあるんだと思います。羊飼いそして博士たちはですね、もちろん彼らの自分の意思で集まってきたわけですが、まあ、同時にそこには神様のですね計画がある。それはイエス様こそが誠の世界の王である、救い主である、そして全ての人を招いておられるということをまず表しているわけですね。まあ、今日世界には実にさまざまな宗教がご存在しております。ただそのほとんどはどうでしょうか、特定の国とか地域あるいは民族に限定されている宗教だと思います。実際仏教もですね、日本とかアジアが中心ですね。しかしキリスト教はあらゆる国や民族に広がっています。で私自分のいろんな本だけじゃなくて AI にも聞いてみたんです。世界で一番広がってる宗教って何ですかねAI はキリスト教ですって言ってましたね実際世界中に広がっている、そこが大事なんだと思います。でキリスト教というと西洋のイメージが強いかもしれませんが、いやそもそもは中東のイスラエルからです、むしろ西アジアですよね。そしてしかも現在はアフリカアジアのクリスチャンが相対的にとても増えているわけです。今中国の問題ありますけれども、皆さん中国って実はクリスチャンものすごく増えています。でも表立って活動するとですね、こう政府からいろいろ言われちゃうんで、いわゆる地下教会ですね。で実際こう教会学校の先生とかこう逮捕されてしまうわけなんですよね。でも本当に素晴らしい中国のクリスチャンたちが大勢いるんですね。そうやって世界中に広がっているわけです。 で、私は学生の頃に札幌の中央区にある札幌国際キリスト教会というところに集っていました。札幌中央区のですね、あの北大の植物園が西十丁目ぐらいにあるんですよね。その隣にこうビルで3階建ての札幌国際キリスト教会という教会があります。で、私が行った当時は牧師は韓国人、伝道師は日本人、スタッフはカナダ人で、礼拝は英語の同時通訳、午後から韓国語礼拝、そして中国語礼拝、イベントもコリアンナイト、餃子パーティー、チヂミを食べ、キンパを食べ、水餃子を食べまあ食べてばっかりですけれども、まあ、教会食べるの好きなんですよねまた駐車場に苦労していました。まあ、狭い駐車場で車を移動してもらうときはですね、まず日本語でアナウンスして、英語でアナウンスして、韓国語でアナウンスして、中国でアナウンスして、やっと車が動いてくれるみたいなですね、まあ、そういうこともあるわけですよね。まあ、でもこうした経験を通して、まあ、単なる理屈ではなくて ああイエス・キリストは世界中の人を引きつけているんだなとこう実感したんです。で、私たちこう頭で考えるだけじゃなくて、やっぱりこう経験大事だと思いますね。まあ、信仰はもうこう頭でっかちになりすぎないこと大事ですよね。本当に経験するものだと思います。実感するものだと思います。で、イエス様は本当にあらゆる文化の人々を魅了しているなと思うんです。で、これこそがイエス・キリストが世界の救い主であられることの最も確かな証拠の一つであると言えるでしょう。神様が一人であるならば、唯一であるならばですね、誠の王が唯一であるならば、それは世界の人が引きつけられないと、それはおかしなことになりますよね。まあ、このように昔から博士たちがここに訪ねていったようにですね、あるいは羊飼いが訪ねていったように、イエス様今日も全ての人の王であられ、そして私たちをご自分のもとへと招いておられるということです。しかし博士たちがイエス様を尋ね求める一方で、その一方でですね、肝心のユダヤの王であるヘロデ、ユダヤの王様であったヘロデは全く別の反応を示しています。で、ここにクリスマスのもう一つの真実があると言えます。つまり博士や、あるいは羊飼いたちのようにですね、喜ぶ人たちがいる一方で、その誠の王であり救い主であるイエス様を歓迎しない人々がいたんだということです。その意味でクリスマスというのは、ただの喜びの日、ただの喜びだけが記されているわけではないわけですね。キリストは拒まれたんだ、その事実もこの記事を私たちに示しているわけです。エルサレムの王宮に、王の宮殿にたどり着いた博士たちはこのような挨拶をします。先ほど読んでいただいた2章ですね、2節にこうあります。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ましたと博士たちは言ったわけです。ところがこれを聞いたヘロデ王は動揺した、つまり不安と恐れを感じた。どうしてユダヤの王である、当時の王であるヘロデ王は動揺したんでしょうか？それは 自分自身の王としての立場が危うくなると思ったからです。子どもたちへのクイズの2つ目ですね。なぜヘロデ王は恐れたのか。自分の立場が危うくなると考えたからです。でそもそもこのヘロデは正式な王位継承者ではありませんでした。ユダヤの国にはもともとダビデの子孫が王になるという決まりがあったからです。まあ、ところが紀元前1世紀の半ばに国内で争いが起こった、まあ、そこに介入したローマ政府がユダヤ人ではないエドム人であるヘロデを王に任命したわけです。ですからヘロデにしてみると正真正銘のユダヤ人の王が誕生した、まあ、そうであるなら自分の地位が揺るがされる、民衆が革命を起こして王位は覆されてしまうとヘロデは非常に恐れたんです。恐れたんです。また4節をご覧ください。4節ですね。ここには祭司長や律法学者、彼らの姿もあります。要は指導者たちですね、ユダヤの指導者たち。で彼らも王に問いただされて、救い主イエス様はどこで生まれたのか、旧約聖書の預言によって解き明かすわけですね。ユダヤのベツレヘムですと。ただこの祭司長たち指導者たちもそれ以上の関心を示してはいません。はるばるやってきた博士たちとは実に対照的です。先ほどのヘロデ王はイエス様を厄介者、邪魔者とし、祭司長らは無関心であったわけですね。で私はこれは、まあ、実に象徴的なことだと思います。というのはこの博士たちの反応と一方のヘロデ王、また祭司長たちの反応というのは今日のクリスマスにも、まあ、通じるものだからです。つまり2000年前にイエス様がお生まれになってから世界中で、いやこの日本でもクリスマスが祝われるようになりました。けれどもある意味とても奇妙な話ですが、最も肝心な救い主イエス様の存在は、まあ、この世の中や人々から無視され追い払われているのではないでしょうか。いや12月になるとあちこちでイルミネーションが飾られていますし、またクリスマスソングが聞こえます。ショッピングモールやスーパーは、まあ、この時ばかりにですね、この時とばかりにクリスマスセールの宣伝をします。まあ、とても賑やかです。で私自身もですね、まあ、そういう雰囲気は別に嫌いじゃありませんから、セールで安くなってるなとかですね、ケーキが美味しそうだな、まあ、そういう雰囲気をこう楽しんでおります。まあ、しかしヘロデや祭司長たちに始まってイエス様は今日も人々の心から追い払われているわけですね。それが2000年前のクリスマスの、まあ、真実であって、また今日にも通じることなんですよね。一体なぜでしょうか。関心がないということは、まあ、一つの事実だと思います。そしてもう少し突き詰めて考えるならば、私たちはどこかでヘロデと同じようにこのイエス・キリストを誠の王として、救い主として自分の人生にお迎えするよりは、自分自身が 権力のある王座に座っていたい。キリストが誠の王だとかですね、救い主だと言われると、まあ、そこでストップしてしまう自分がいる。まあ、なんとなくクリスマス楽しむのはですね、まあ、それはいい、まあ、サンタクロースが来てプレゼントをですねこうくれるとか、まあ、自分たちでアレンジしたクリスマスはいいんだと。でも誠の王とか、いやいやいや来なくて結構です、救い主、いやいやいや、まあ、必要ありません、私間に合ってますとかですね、まあ、本当は間に合ってないんですけど、私たちはどこかでですね、キリストが誠の王と言われると、あ、もう結構ですとですね、まあ、そこで閉ざしてしまう。なぜでしょうか。突き詰めるならば、自分自身が権力のある王座に座っていたいだと思います。いや、じゃあ私自身がですね、そういうものだなと思うんです。これは私の人生なんだから、私の好きなようにしていいでしょうとですね、自分が心の王座に、その席にですね座って譲らないわけです。イエス様を褒めたたえたり礼拝するよりも、むしろ自分が褒めたたえられることを私たちは求めています。ですから自分の学歴を誇りますし、職場での地位を誇りますし、また他の人を見下そうとします。あるいは自分はもっといい思いをしていいのではないかとですね、どこかで絶えずこう考えているわけです。これは自分には不当だとですね、いや私は本当はもっといい思いをしていいはずなんだとですね、権力の王座に、まあ、自分が座っている、自分が座っている、だから別のものをですね、私たちは受け入れたくない、受け入れたくない。しかし聖書は、神と人に対するこのような高ぶりこそが私たち人間の罪の原点であると語ります。まあ、高ぶりこそが罪の原点です。まことの神を認めない、そして私が心の王座の王でありたいけれども、そう言いながらもですね、私たちはどこかで自分の人生に虚しさを覚える、自分のやりたいようにやっているはずなのにさまよったりですね、人を傷つけたり、あるいは自分自身をこう損なったりしてですね、まあ、聖書は私たち人間を迷える羊だと、さまよえる羊だと言いますね。それは誠の王、羊飼いなるイエス様を受け入れていない、知らないからです。自分自身が羊飼いになって自分を導こうとしているからですね。だから餌にありつけず、崖から落ちそうになり、まあ、さまよってお腹を空かせているわけです。これがヘロデや祭司長たちの姿であり、私たち自身の姿ではないでしょうか。しかし、まさにこうした罪の闇を照らすために、そしてそこから私たちを解放するために、そして命の光を与えるために、イエス様はこの世界に来てくださったわけです。私たち一人一人のもとに来てくださったわけです。イエス様を私たちが王として迎えること、救い主として迎えることはですね、束縛ではありません。むしろ自由がそこにあるわけです。新しい歩みがですね、そこにあるわけです。むしろ私たちは本来の自分らしい生き方、人間らしい生き方をそこに見出していくことができる。罪に縛られている自分の方が不自然なんです。人を愛せないのに、愛したいのに愛せない、私たちは罪の病にかかっているわけです。でもイエス様は誠の光として、その罪の闇を照らすために私たちのもとに来てくださったんです。そして命の光を与えて、新しい生き方、その新しい喜びにですね、私たちを招いておられるわけです。 さて、東の国からやってきたあの博士たち、彼らはこの後ですね、イエス様を求めて期待に胸を弾ませて、さらにその歩みを進めていきます。9節をご覧ください。9節です。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。あの星が最後まで博士たちを導いてくれました。で、私はこの箇所を改めて見ながらですね、もちろん博士たちは喜んで礼拝に駆けつけた、イエス様を礼拝したい、もちろんそうですね。でも戸惑いもあったんじゃないかなと、そう思うんです。それはある意味私たちが信仰生活をこう進む上でですね、あるいは続ける上で戸惑うのと似たように、博士たちにも戸惑いがあったんじゃないかなと思うんです。もちろん星が導いてくれました。でも救い主に会いに行くのに、首都であるエルサレムを離れて、どんどん小さい私の生まれ故郷のビラトリのような町に行くわけですよね。札幌ではなくて、こんなちっちゃい町なんかとですね、だって救い主が生まれたんでしょ、ベツレヘム。まあ、私の妻もビラトリに引っ越すときに、まあ、あの結婚するときにですね、こんな明かりのない町に住むのかとですね、最初戸惑ったようですけれども、博士たちもですね、救い主が生まれるのにベツレヘム、ほうとですね、明かりも家もどんどん少なくなります。道もどんどん狭くなります。まあ、そこで博士たちの姿はですね、ある種異様だったかもしれません。異彩を放っていたかもしれません。そしてたどり着いた場所は田舎にある普通の家です。その家にいたのは、一見どこにでもいるような若い夫婦と幼子でした。しかし博士たちは自分自身の先入観や思い込みにとらわれることはなかったのです。自分の先入観、思い込みにとらわれることはなかったんです。神様が与えてくださった星の導きを信じました。それはあたかも今日の私たちが聖書の言葉を頼りにするのと同じです。まあ、その先に救い主との出会いがあるわけです。そしてイエス様がその小さな町ベツレヘムでお生まれになったこと、そのこと自体がですね、私たちに対する神様の愛のメッセージであることを覚えます。イエス様がこの誰も目を留めないこの小さな町でお生まれになったことは、イエス様が小さな私たちの弱さを知って共にいてくださる印なんです。イエス様はベツレヘムで生まれました。エルサレムではない小さな町でお生まれになった。それは私たちの弱さを知ってくださっている、共にいてくださる印であります。イエス様はあなたの悩み悲しみを知っているよと、私も同じ経験をしてきたとおっしゃいます。大丈夫、私があなたと共にいると今日もおっしゃいます。そして若い夫婦のもとに無力な赤ん坊としてお生まれになったことは、イエス様の へりくだりと優しさを示していると言えます。イエス様はへりくだるお方、優しいお方です。光として私たちの罪を示しますが、しかしそれを包んで許し癒してくださるお方です。へりくだりがここに現れている。だからこそ博士たちは喜びのうちに礼拝を捧げるんです。そして黄金乳香没薬という最高の、彼らにできる最善の贈り物を捧げました。この方こそ誠の王救い主だから、最善のものを受けるにふさわしいお方であることを、まあ、この礼拝贈り物は示しているわけです。まとめに入ります。今日は、まあ、クリスマスですね。しかしそこには2つの反応があることを見てきました。クリスマスはですね、もちろん喜びの日、おめでたい日、でも同時に私たちに問いかけられていることがあるわけですね。イエス・キリスト、まことの王が世に来られた、私たちのもとに来ておられる。私たちはそれをどう選択するか。私の子供たちがですね、幼稚園にいた頃に、まあ、こういう賛美を歌っていました。イエスが心にという曲です。まあ、ぜひ歌詞をですね、聞いていただきたい。小さな町の小さな小屋で小さな緑子、世に生まれた。その緑子はこの私たち救うために世へ使わされた。イエス・キリストが今私の心に生まれた。その愛の深さに気づくこのクリスマス。イエス・キリストが今私の心に生まれた。その愛の深さに気づくこのクリスマス。私たちはたとえ何度クリスマスをお祝いしたとしても、イエス様を自分の心に、自分の人生にお迎えするのでなければ、クリスマスの本当の喜びはないでしょう。イエス様のもとに救いがあります。この方と歩む道に真の幸いがあります。クリスマスの本当の恵みと喜びが私たち一人一人と共にありますように祈り願います。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、本当のクリスマスの出来事を通して、誠のクリスマスはイエス様がお生まれになったことはただの喜びの日ではないことを思いました。イエス様を歓迎する博士たちがいた一方で、むしろ拒む者たちもおりました。そこにある無関心、あるいは自分を権力の王座に、自分自身をつかせようとする人間の根本的な罪についても改めて覚えさせられるものです。神様、そのような中にあって、しかしまさにそのような罪深い私たちに罪を悟らせるため、そして許すために、そして新しい歩みへと進ませるためにあなたは来てくださいました。神様、私たち一人一人がその意味をもう一度噛みしめながら、イエス様をお迎えする、イエス様と出会う、イエス様と生きる、イエス様を礼拝する、その喜びへと歩ませてください。ここに集われた一人一人にクリスマスの本当の喜びがありますように、イエス様の名前によって祈ります。アーメン。